では今日はですね、皆さんに、お釈迦様が、説かれた有名な、人間の真実の姿、国脈二祖の例えというね、まあ、これ非常に有名な例え話でありますが、この話を通して、我々の人生とはいかなるものか、また私たちの、楽しみとはどういうものか、本当の幸せとは何かをですね、共に、学ばせていただきたいと思います。まあ、今から言うこのお話ですけどね、この掛け軸にあるお話なんですけども、まあ、これは、かの有名な、ロシアの文豪、トルストイがですね、この例え話を本を読んで、まあ、これ以上人間の姿を赤裸々に鮮やかに教えた話は地球上お釈迦様以外には作れないだろうと、こうびっくりしたんですね。まさに私の姿とはこの旅人のような姿であると、もう驚嘆したと言われる話であります。まあ、古今東西ですね、このお釈迦様のこの教えに対して、まあ、完璧に反論できた方は誰もいないんですね。まあ、これも皆さん聞かれて、おそらくですね、ここはおかしいとかいうことは言えないと思います。だから自分のこととしてね、今からこの旅人を皆さんに例えて一つ一つ明らかにいたしますので、これを通してね、人生を振り返っていただきたいと思うんですね。で、この例え話なんですけどね、まあ、正確に言いますと、この掛け軸とはちょっと違います。まあ、今日はできるだけ、原文、仏説比喩経といって、この人生をですね、様々な例えをですね、集めたお経があるんですが、まあ、それを通して今日はお話しいたしますので、日本に伝わっている話は、ちょっとね、違う部分がありますけど、まあ、そんなに問題はないですけどね。まあ、日本風に合わせて、まあ、こういう掛け軸が作られ、ちょっと虎がちょっと違ってたりとかですね。まあ、微妙な違いはありますけど、まあ、大した問題ではありません。では早速ですね、見ていきたいと思います。まあ、どういう例えで我々の人生を教えているのか。まず、この例え話の正式名称ですけども、国脈二層の例えと言われます。国脈、黒と白の二匹のネズミの例えということですね。この層は難しい漢字ですけども、ネズミという漢字。これ音読みすると、祖と読むんですね。黒と白の二匹のネズミの例え話。これは、この旅人がですね、この大きな木の、これ樹根と言いますけどね、木の根っこからですね、ずっと藤づると言いますか、この藤づるにしっかりとですね、しがみついているのが我々なんですけども、この藤づるをですね、2匹の黒と白のネズミがガリガリガリガリかじって、まあ、皆さんの命を縮めているという話なんですね。で、こんなところにおりながら、この旅人が思っていることは、まあ、ここに蜂がいてですね、蜂の巣があって、この蜂蜜がですね、五滴の蜂蜜が落ちてきて、まあ、完全に自分の姿を見失っているという、非常に危なっかしいところにいるのが、皆さんの今いるところなんですよ、とおっしゃって、早くここから逃れなさいと。これをまず自覚して、ね、この危ないピンチに立たされている絶体絶命の窮地にいるところから逃れて本当の幸せ、解脱をしなさいというのがこの話の結論になっております。まあ、どういう話かと言いますとね、まあ、早速見ていきたいと思いますが、まあ、この、ここに追い込まれるまでにこういう話があるんですね。まず、一人の旅人が旅をしておりました。まあ、これは我々のことなんですけどね。旅人が果てしのない広い荒野を旅をしていたと。広いですね。果てしのない荒野を 旅をしていたのが皆さんであり私なんだとおっしゃる。そこへですね、悪像、あるいは凶像といってね、悪い像が、ね、恐ろしい像が私めがけて襲ってくるというのは実際の、話なんですね。でもここではなぜか虎になってますけど、まあ、おそらく中国、日本には象がいないからね、象で例えてもわからないから、虎に変えたのかもしれませんけど、まあどちらでもいいんですけどね。でも一般的には虎が有名ですけどね。でも原文では象になっております。まあインドですからね。悪象が皆さんを襲いかかろうと、皆さんを追っかけているんだとおっしゃるんですね。で気づいたら悪象が追いかけているので、我々は必死になって悪象から逃げているのが我々の人生なんですね。必死で逃げていたところ、隠れ場所を見つけました。ふと見てみるとですね、空井戸があったんですね。まあ、この、例えではこの海とあるんですけどね、インドでは海と言ったらね、ずっと南の方に行かないと海はありませんからね、やっぱり海よりも、ね、本当は海じゃなくて、まあ、日本人ならば海でわかるんですけどね、インドの北の方ならば海なんかありませんからね、それで空井戸が、実際の例えなんですね。空っぽの井戸があったと。だからこれ空っぽの井戸が正しいんです。空っぽの井戸にスルスルとですね、降りていったんです。この空井戸に入ってしまったら象は、私を殺すことができないと思って空井戸に入って、まあ、しかも空井戸の上にはですね、ちょうど大きな木が、まあ、松の木ですかね、何の木かははっきり書かれてないんですけども、大きな木があって、その木の根っこからですね、樹根、木の根っこからですね、まあ、藤ずる、まあ、ここでは枝ですけど、本当は藤の根っこからずるーっとですね、この井戸にめがけて、藤ずるが、つるが垂れていたとですね。そして慌てて旅人はですね、この樹根、ね、藤ずるを伝って、ね、スルスルスルと下まで降りていきました。で、旅人はこの藤ずるにしっかりと握っていたならば、象にはやられないと、こう思ったんですね。そして、ちょっと安心した。この藤ずるさえ捕まっていたら、私は死なずに済むと考えまして、少し安心しました。そして、一体自分はどこにいるんだろうかと思って、下を見たんですね。下を見たところですね、原文ではですね、毒竜が待ち構えていたと。恐ろしい毒竜が待ち構えていたと。そして私が落ちてくるのを今か今かと待ち構えているんだと、こうお釈迦様おっしゃるんですね。そこでびっくりした。恐ろしい毒が私を食べるのを待ち構えている、大変なところに私はいるんだなと思って、今まで以上にしっかりと、ね、藤鶴を握りしめました。旅人は、まあ、上には恐ろしい象がいるし、下には恐ろしい毒竜が待ち構えているけども、この藤鶴さえしっかり握りしめていたら私は大丈夫だと思ったんですね。そして、まあ、ちょっとここでも安心したんです。で、そこでね、やっぱりお腹が空いたんですかね。ね、必死で、この悪像から逃げて、空井戸に飛び込みましたので、ちょっとお腹が空いてたことに、気づいて、どこか周りに食べ物はないかなと思ったらですね、この上の方にね、このまず蜂がおりました。蜂がおって、しかもね、蜂が、ね、蜂の巣を作っておりました、ね。蜂の巣ですから、当然美味しい蜜がありますね。で、この蜂蜜に気づいたんですね。まあ、これはですね、気づく前に、ね、上からポタポタポタと落ちてきたんです。ね、 で、何かなと思ったらですね、あ、その前にちょっと言ってみましょうかね。この黒と白、ね、このね、この藤鶴に捕まってさえおればいいと思っていたこの旅人にですね、藤鶴をですね、ガリガリガリガリかじる者がいたんですね。まあ、これがこの例えのメインテーマ、ね、皆さんという寿命を、命をですね、黒と白のネズミがガリガリガリガリあなたの寿命を縮めてるんだと。こんな危ないところに私たちいるんです。びっくりしましたね。何するんだと。私は狂躁からも逃れ、毒流からも逃れる唯一の方法はこの藤鶴だったんですね。これさえ捕まっておれば大丈夫だと思っていたのに、私の命綱である藤鶴を2匹のネズミがガリガリガリガリかじってるんです。びっくりしました。またそれだけじゃないんですね。実はね、この野原を歩いていたこの野原にはですね、野原には実はもう火が燃えとったんです。火が、この野原の火がね、この木をね、焼こうともしていると。こんな話も実はあったんですね、原文読んでみると。あまりこの話は言わない人多いんですけどね。しかし原文ではね、この木さえ捕まっておればいいと思っていたこの木の周りにね、野原があって、野原の火がね、この大きな木を焼いてしまおうとするんですね。野原の木が焼こうとしていた。そうしたならばびっくりしますわね。もうこの木は焼けたらこれ切れますから、この野原の木も困りますし、2匹のネズミもこれまた困った。絶体絶命の窮地に立たされた旅人ではありましたが、ね、そこで必死にね、この白と黒のネズミをですね、追い払おうと考えました。ね、出て逃げろ逃げろと、ね、もうこのネズミを噛むなということで、必死で揺さぶったとあります。揺さぶって追い払おうとするんですね。追い払おうとするんだけども、全然逃げないんです。ね、もう一定の間隔で、ね、交代交代、ね、ガリガリガリガリ。この旅人がね、揺さぶろうが、揺さぶる前が関係なし。どんなことしてもね、ね、一定間隔で白と黒のネズミがガリガリガリガリかじっている。これどうしようもない。でも諦められませんからね、必死で揺さぶっていたところ、不思議な奇妙なことが起きたんです。それはポタポタポタとね、美味しい匂いのするものが落ちてきた。はじめは、まあ、ネズミが小便でもしたかと思って手に取ってみるとね、なんと美味しい香りのする、ね、特にお腹が空いてたらですね、この蜂蜜っていうのはもう最高の栄養満点でね、最高の味がするんですね。思わず舐めてしまいますと、もう全身がですね、もうとろけるような喜び、ね、なんてこんな美味しい蜂蜜がここにあったんだと、ね、こんな美味しい蜂蜜が、まあ、五滴5つの滴りがあったとあるんですね。5滴落ちてきたということなんですけどね。で、初めはね、2匹のネズミを追い払うために揺さぶっていたのがですね、いつの間にかですね、この蜂蜜を舐めたい思いがムンムン出てきてね、この蜂蜜をどうしたら舐められるか、これしか頭になくなってしまったんです。で、この蜂蜜に完全に旅人は心を奪われて、ね、追いかけられてきた悪像、凶像のことも忘れ、ね、足元には恐ろしい毒竜が待ち構えていることも忘れ、野原の火が、ね、木を焼こうとしていることも忘れ、でしかもこの蜂がね、 まあ、この人を刺そうとするんですかね。まあ、刺されたのか分かりませんが、なんか刺されてしまった後にね、おかしな考えを持ったという、まあ、こういう例えもありまして、ね、刺されておかしな考えというのはですね、完全にね、蜂蜜が美味しいと、ね、危険の一切を忘れて、ね、蜂によっておかしな考えを持ってしまい、そして蜂蜜をただ舐めることばっかり、朝から晩まで皆さん考えてるんですよとお釈迦様もおっしゃるんですね。完全に心をね、蜂蜜に奪われてしまっているのが、ね、これが皆さん多くの人なんですよ。こうならないようにしなさいというのが実は結論になるんですけどね。で、もし皆さんがね、こういう危ないところにおりながら、この蜂蜜、今から説明しますけどね、この蜂蜜に心を奪われていたら、やっぱり人生後悔しますよと。ね、で、本当の仏教でいう楽しみとは何か。ね、この、後で説明しますが、五欲という楽しみは、皆さんを心から満足させません。これ、親鸞上人という方はね、この五欲というのはね、下落といってね、外の楽しみと教えて、皆さんが、ね、対象としている現実世界に皆さんが見えるような、皆さんが思っている楽しみは実は本当の楽しみではないんだと。本当の楽しみは、ね、こういうね、物とか対象に関係ない心にあるんだと。これ内楽と言いますけどね、内側の楽しみがあるんだということを親鸞上人に教えられ、さらにもっと本当の楽しみは皆さんの本心が、荒屋敷と言いましてね、皆さんの本当の心、感情がね、喜ぶ法味楽といってね、法の味を楽しむ、本当の楽しみを、ね、味わうことができたならば、これにとらわれることがなくなって幸せになれますよというのが実は親鸞上人の教えなんですけどね、まあ、その内容はここにはありませんけどもね。で、この話の結論としては、これにとらわれていたら人生後悔しますよというふうに最後解き明かされます。じゃあ一体ね、もう薄々皆さんもわかると思いますが、まあこれも書いてますから、何を例えたのかをね、一つ一つで自分に当てはめて、ね、自分の人生を振り返ってね、確認したいと思いますね。で、これがまた自分だと本当に分かったならば、生き方が変わるし、皆さんは本当の幸せになれると。これをあるがままに見て、ね、これを否定せずに受け入れたならば、当然仏法を聞こうという気持ちが真剣になって、皆さんは、ね、この絶対絶命の窮地から逃れ下脱ができますと、こうお釈迦様はおっしゃってます。じゃあ早速ね、具体的に見ていきたいと思いますね。まず一人の旅人が果てしのない荒野、ね、を旅をしていたというふうに最初説かれてます。で、この旅人、一人の男と言いますが、これは、凡夫と言いまして、普通一般の皆さん。仏教では、まあ、この、五欲にまみれてるね、普通一般の、一般人を仏教で、凡夫と言いますね。平凡の凡の字。夫はこれ、人のことですね。平凡な人、ね、欲や怒り、愚痴のいっぱいの、ね、普通一般の人間を仏教では、凡夫と言います。普通一般の人はこの旅人なんですよと。じゃあ我々はどういうところを旅をしていたかと言いますと、果てしのない広い広い野原を一人で旅をしていたと。この果てしのない、ね、野原と言いますのは仏教で無明長野であるとおっしゃるんですね。無明長野と言いますのはですね、明かりがない長い夜。これは生命の歴史を例えています。迷いの世界と言いましてね、我々は知恵がないためにね、皆さんどうですかね、気がついたら生まれてきたんですね。で、やがてもうすぐ死んだらどっか行ってしまうんです。じゃあ皆さんはどこから生まれてきて、死んでどこへ行くんですかと聞いてもね、誰も答えが出せない。これは仏教を聞かないと答えは出ません。仏教ではお釈迦様はご存知ですね。どこから生まれてきてどこへ行こうとしているか。 これをお釈迦様は知恵を体得されてはっきり知られたんです。仏教で知恵のことを明るいという字を書きますけどね、お釈迦様は知恵があるからね、どういうふうにして生まれたり死んだりすることが分かりましたが、我々は愚痴と言いまして、明かりがない、これ愚痴のことを仏教で無明と言いますね。知恵がないためにどこから生まれてきたかが分からない、死んでどこへ向かうのかも分からない、肉体が滅びても皆さんの生命、荒屋敷と言いますが、この魂は永遠なんですね。始めのない始めから終わりのない終わりへと我々は旅をしているんだとおっしゃるんです。これを仏教で無明長夜の闇と言いますね。もう果てしのない、始めのない始めから終わりのない終わりへと生まれたり死んだりを経巡っているのが我々なんだと。だからね、皆さん旅をしてもね、前見てもね、行き止まりがないんですわ。どこまで行ってもね、行き着くところがないんですね。後ろ見てもね、果てしなく見えますわね。前も後ろもね、見えないでしょ。それは皆さんの生命は永遠であることを例えるんです。でも私たちはそれがわからない。目先のことしかわからないから凡夫と言われますね。で、そういう我々の人生においてね、ふと見ると悪像、悪い像が皆さんめがけて突進してくるんだと言うんですね。あれ、凶像とも言われね、悪い像が皆さんを追いかけてくると。ふと気づいたら人生ね、無常が皆さんを追いかけてるんです。無常と言いますのは、常がないと書きますようにね、瞬間瞬間変化している、ね、一切の現象、私の頃も瞬間瞬間生まれたり死んだりしているし、皆さんが見るもの、周りのもの、一切合切全部常がない、変化し動詞であると、ね、でどんどんどんどん皆さんの人生はですね、悪像に追いかけられてね、実は死に近づいてるんです。皆さん何しようがね、無常にせき立てられ、追いかけられて、どんどんどんどん命は縮まっている。で、私たちはこのね、無常が怖いから必死で無常から逃げてるんですね。皆さんが食べるのもね、着るのもね、家を住むのも死にたくないから、本当の気持ち言いますと、私たちね、死にたくないから生きてるんです。目的ない人でもね、死ぬのは怖い、とにかく死なないために必死で食べたり飲んだり生きてるのはですね、全ての人は悪像から逃げてるんですね。まあ、これでは虎ですけどね、虎の方が分かりやすいから虎と言うんですけどね、最も虎は恐ろしいですからね、この恐ろしいのが無常でありますね。悪像も恐ろしいから悪像と言われてます。この無常から逃れるために必死で私たちは走っている、逃げてるんですね。逃げてる姿が皆さんの人生なんです。まあ、しかしね、絶対勝てないんですよ。いくらね、虎もしくは象からね、追いかけられてもね、最後はガブリね、食い殺されてしまうと。これが未来に待ち構えている我々の厳しい現実なんです。でも諦められませんから私たちはね、逃げていた。そこで象から逃れる場所はないかと思って見ていると、いい場所があったんですね。空っぽの井戸、これ空井戸ありますけどね、空っぽの井戸、まあ、空だから水がないからね、下まで降りれるんです。空っぽの井戸がふと見るとあったんですね。で、そのそばには大きな木がね、あった。で、空井戸を見て、その横には大きな木があって、その木の根っこからね、空井戸めがけてね、このつるがね、スルスルとね、下にずっと生えておりましたので、いいものを見つけたと、ね、空井戸に入ってこの藤づる、このつるですね、このつるにしっかりね、しがみついたならば私は無常から逃れられると思った、ね、で、そこでじゃあ空井戸は何を例えているかといったら、我々の人生なんだと。生まれてから死ぬまで我々はどこにいるかといったら、実は皆さん こんな危ないところに私たちはいるんです。生まれてから死ぬまでを仏教では生死と言いますね。我々の人生の宅、ね、場所はカライドなんですよとお釈迦様おっしゃる。で、このカライドで樹根、ね、木の根っこの藤づるにしっかりとしがみついていると。じゃあこのしがみついている木は、ね、藤づるは木は何かといったら、あなたの命を例えています、ね、命を例えているのがこのね、木なんですね。この藤づる、私たちどうですか ね、 ね、この自分はなんとか生きたい、ね、もう病かかったらどんなお金使ってでもね、死なないようにね、高額医療費を使ってでもね、生きたい人多いですわね。私たちの本心は死にたくないんです。いろんな願いがある中で一番の我々の願いは死にたくないんです。どんなことがあっても生きたい。だからこの旅人は必死になって藤づるにしがみついたんです、ね、まさに我々の命、寿命を例えてますね。我々の寿命といったらこの樹根、藤づるなんですね。しかもね、まあ、木は大きいけどね、これ細いんですわ、実はね。細い藤づるなんで、これいつ切れるかわからないんですね。我々はね、これをワイヤーロープのように思ってますけどね、そんなことないんですよ。ね、皆さんの周り見ていただきたいですね。同窓会、もし行かれたらいいと思うんですね。確実に誰か死んでますから。ね、まだ年を取ればどんどんね、身近な人が亡くなってね、葬儀の行くね、ご縁が多くなりますわね。親戚も亡くなっていく。どんどんどんどんね、亡くなっていかれますね。この樹根はね、お釈迦様はね、野原の火によって焼かれてるんですよと、ね、まあこの私たちの人生においてですね、実はね、気づきませんでしたけどね、野原というのを私たちは歩いてたんですけどね、野原にはね、火がね燃えてまして、野原の火がね、あなたが大事にしているこの木をですね、そして根っこをね、まあ、これ絵にはありませんけどもね、焼こうとしているというふうにもお釈迦様おっしゃるんです。野原の火があなたの命をどんどんどんどん縮めていますよ。じゃあ野原の火、これ野火と原文にはありますけどね、野原の火とは何かと言ったら、お釈迦様は老病と例えるとこうおっしゃってますね。まあこれ皆さんもね感じてますわね。年を取る老いですね。若い時は死ぬなんて夢にも考えてません。ところがね、年を取るとね、未来がちょっと感じられてしまうんですね。私は年取ったら、未来の行き先は何かと言ったら死なんです。それは自分の両親も実際死を見、ね、ね、私はまだ見てませんけどね、実際やがて皆さんは見られたと思うんですね。両親は死んでいった。また身近な人もどんどんね、年老いた後は死んでいくし、あるいは病にかかった人もたくさんいる。病にかかったらその未来は死であります、ね、老いと病というものは人間である以上避けられない。いくらアンチエイジングで頑張ってもね、命は少しは伸ばせる。たとえ病をね治しても、老いが先にね伸びたところで我々は死なないわけにはいかない。この野原の火がどんどんどんどん我々の命である、ね、木をね焼こうとしていると。どんどんどんどん命が縮まっている、この現実を我々は忘れてはなりませんよとお釈迦様は目を覚ましなさいとおっしゃるんです。そしてね、この藤取にしっかりとしがみついた旅人は、これさえしがみついたらいいと思ってたけどもね、ちょっと安心して、ね、これは間違ってますけども、ワイヤーロープのように誤解してですね、しっかりしがみついてたけども、もし私これ手離したらどうなるんかなと思ったんです。どうなるかと言ったら、お釈迦様はね、 足元には何があるかと言ったらいいか、毒竜が待ち構えているんだぞと、ね、恐ろしい猛毒を持った竜が待ち構えている。これは死であるとお釈迦様おっしゃるね。また、まあ、この比喩経にはね、二つぐらいよく似た話が出てまして、もう一つのお経にはこの毒竜とは地獄であるとも説かれてるんですね。だからどちらでもいいと思います。毒竜とはこれ死であり地獄であると。説法ではね、皆さん別なところではこの毒竜といったらね、これ3匹ありますからね、青と赤と黒があるからこれを3匹の毒竜といって、仏教でね、この三毒の煩悩というのがあるんですね。猛毒を持った三つの心の病。青が貪欲、むさぼりの欲。赤が怒りの心。ね。これ真っ赤に燃え上がりますからね。青はどこまで行ってもね、この海でも深いところは底なしですから、青を欲に例え、怒りを赤に例え、愚痴は汚いから黒に例えて、まあ、これを三毒の煩悩という話をする場合がありますが、それは付け加えたものなんですね。そう言ってもいいと思いますけどね。でもそうじゃない人もいますから、仏法をしっかり聞いてる人はね、この三毒がなくなっていきますから。でも普通の人は凡夫は三毒だから、私は別にこの例えでもいいと思うんですけどね。ただ実際の原文は毒竜といったらただ死であり地獄という表現しかないです。でも今多くの人に知られているこの話で言うならば、ね、皆さんの貪る欲が、怒りの心が、愚痴、ね、知恵がない心、人を妬んだり、そねんだりする。そういう皆さんの心の病が、この地獄を生み出すと。まあ、こういうことも事実あります。だから皆さんにはね、仏法を聞いて、この罪悪を減らせるように、しっかり聴聞していただきたい。まあ、ここでは、毒竜とは死であり、地獄であると説かれています。だから、普通の人がね、仏法を聞かずに死んだ人は、必ず、地獄に普通は落ちると思います。ここをね、離したら、ね、寿命が切れたら、自ら蒔いた種まきで未来は決定します。まあ、今までいい種まきをしてきたらね、ね、罪悪を減らして、いい種まきができたならば、地獄に落ちることはありませんけども、仏法を聞かない人はね、何が善か悪かもわかりませんから。だから、未来は厳しい現実が待ち構えております。それでこの旅人は、まあ、びっくりしたんですね。こんな危ないところにおりながらね、この旅人は何を次思ったかと言いますと、ね、でしかもね、このね、胸像、ね、そして毒竜、そして、ね、命の綱であるこの藤鶴を2匹のネズミがガリガリガリガリかじっている、まあ、これはもうお察しできると思いますが、黒は昼、夜。白は昼です。今ならば、白いネズミがガリガリガリガリ皆さんの寿命をかじっております。そして、夜になると今度はバトンタッチして、黒のネズミが皆さんの寿命をガリガリガリガリかじることになります。これに気づいた旅人は必死になってね、ね、追い払おうとしたんです。ネズミ休んでくれと、時間よ止まれ、時間よ止まれと私たち思いたいですね。ネズミを追い払いたいですけども、どんだけ揺さぶってもね、ネズミは逃げないんですね。一定の間隔でね、交代交代ガリガリガリガリかじり続けるんです、ね、休むことはしない。揺さぶろうが揺さぶる前が関係なくね、ガリガリガリガリかじっている。このかじっている音がね、まあ昔で言うと時計の音なんですね。まあ今はね、時計も進化して音が鳴らないんですけどね。つい昔まではね、カッチンカッチンしてましたね。あれは仏教で言うとネズミの音だと思っていただきたいんですね。もし皆さんの家に古いね、時計があったならば、カチカチカチカチ鳴っている時計の音をね、このネズミのかじる音だと受け止めることができたらね、皆さんここから救われる可能性が非常に高くなりますから、これを皆さん否定しているから幸せになれないんです。 これを否定せずにね、あるがままに受け止めて、今もね、ネズミのかじる音がね、聞こえてくると。これ分かったらね、欲にふけっておりません。ね。我を忘れてね、いたずらにね、たくさんのね、執着、貪欲といってね、もう必要以上のものをね、求めようという気持ちは減ります。執着がぐっと減るし、ね、人から例えば馬鹿にされてもね、怒っておりません。ね、そんな暇はないと思います。くだらんことなんですね。罪悪も減ります。だから、無常というもの、皆さんがこれが自分だということが受け止められたならば、貪欲も減るんです。真にも減るんですね。で、仏法を聞くようになるからね、知恵もね、ついてきて、黒い竜も実は弱くなるんです。だから、ね、このカチカチカチカチ、あるいは時計の音でもいいですね。時計でもね、今はもう音鳴りませんけどもね、今の時計はね、この動いている。これはネズミがガリガリガリガリかじっているんだというふうに、ね、受け止めていただきたいんですね。そして、ね、こんな危ないところにいた。のにですね、この旅人は何をしたかといったら、ね、追い払おうとしたところ、ここに、ね、蜂の巣があったんですね。蜂の巣にぶつかって、ね、蜂蜜が落ちてきたんですね。まあ、実はね、これ、タラタラタラタラ、ね、落ちてきたのを見て、そして、2匹のネズミを発見したんですけどね。この蜂蜜がまた美味しかったんです。ね。だからこの人は最初はね、2匹のネズミを追い払うために、ね、揺らしていたのがいつの間にかね、蜂蜜を舐めるために、一生懸命揺さぼろうとしてしまったんです。そして、完全に、この旅人は、我が身の立場を見失ってしまった。恐ろしい胸像がいることも忘れ、無常も忘れ、ね、自分が死んでいかねばならない地獄のことも忘れ、ね、野原がどんどん老病、老いと、もう病も実際、ね、あるんだけども、野原の火が私の命を焼いていることも忘れ、そして2匹のネズミが私の寿命をどんどんかじっている、もうこのことも忘れ、完全に五欲という、五敵という蜂蜜に心を奪われて、ただ舐めたい、ただ舐めたい、蜂蜜こそが人生だと。蜂蜜を舐めることが人生だと思うようになったと。これなぜかと言ったらね、この蜂がちょっとしでかしたんでしょうかね。蜂がね、これ邪視とお経にありまして、横島な思想。蜂に刺されたのかわかりませんけどね。蜂に刺されたのか分かりませんが、蜂によってね、私たちね、正常な思考を失ったとあるんです。ね、皆さん、これ蜂蜜にね、もう奪われたらね、心奪われたら、正しく物事が考えられなくなって、間違った思想。私は死にませんと思うんです。象なんかそんな別に、おってもいいぞ。ね。おい、ね、毒、お前おってもいいぞ。別に、わしは全然心配しとらんと。おい、2匹のネズミ、噛んどれ噛んどれ、わしはこの蜂蜜が舐めたいんじゃというね、お粗末な思考に陥ってしまったらね、蜂がなんか刺した感じですね、この人をね。そしてこの蜂蜜の虜にしてしまった。じゃあこの蜂蜜は何かね、これが一番問題です。皆さんをね、人生を狂わせる、ね、人生を悩ませる、しかし皆さんにとっては一番楽しみなのが、五滴の蜂蜜なんですね。この五滴の蜂蜜については、お釈迦様は、五欲とおっしゃいました。五つの欲があなたをね、狂わせる可能性があると。この五欲自体は、善悪ないんですけども、執着するから、あなたを苦しめることになるとおっしゃいます。この五欲についてはね、二つありまして、意味が二つありまして、一つはですね、我々の五感、我々の、この五感と言いまして、全五色とも言うんですけども、我々の感覚が、肉体の感覚が楽しむものを言います。この五欲と言いますのはですね、仏教で、色、声、香、味、触と言いましてね、私たちは、目で見たもの、 は色とか形ですけどね、色に心を奪われると、まあ、男性ならば女性に心を奪われたりね、あるいは見るものが綺麗なものだったらですね、その見たものに心を奪われてね、自分を見失ってしまうと、色とか形に執着する。で次、声はこれ声、ね、声というのはこれ耳ですね、耳の心、ね、綺麗な音楽が聞きたい、綺麗な声を聞きたい、ね、まあ、そういういい音楽とか綺麗な声を聞くと心がうっとりしてね、我が身がどういうところにいるかがわからなくなってしまう。これが声。次、香ね。これは香りであります。ね。鼻の心でね。いい香りがついたアロマですね。いい香り、香水がいいと。ね、汚い香りは嫌だということで、いい香りに執着して、そこに心を奪われて、幸せだなぁと感じてしまう。また、味ですね。グルメの今時代ですけどね。美味しいものを食べたい、食べたいということで、ね、舌に心を奪われて、とにかく美味しいものを食べて、美味しい味を求めていく。これが舌の心ね。で、5つ目は、即触れるもの。これ体の、ね、心で、ね、とにかく、ね、気持ちいいようにね、マッサージしてもらったりとか、ね、触れるもの、ね。体で感じる肉体的な喜び。触れたものに対する喜びを、ね、感じて、これに執着したならば、危険の一切を忘れてしまうと。でもこれね、ただあるがままに見るならば悪ではありません。一切綺麗だな、いい声だな、いい香りがする、美味しい味だな、あ、触れて気持ちいいなと、あるがままに見るならばこれは罪ではありませんが、我々が罪悪となるのはこれに執着する。私たちはこういうものに対してね、お釈迦様はね、チリがついてしまっていると。チリね、これ仏教で色人、これ人と読むんですけど ね、色のチリ、声のチリ、香りのチリ、味のチリ、色のチリというふうにね、お経にはあるんですけどもね、これ仏教で煩悩のことをチリというんですけども、このチリがついてしまって執着してしまうんです。だから仏教ではね、皆さんの心のチリを払わん、赤を除かんと、心のチリや赤を除いていくのが仏教なんです。で、これに心を奪われたならば、皆さんがどんな立場に置かれているかが忘れてしまうので、気をつけなさいとおっしゃるんですね。これが一つ目の、語欲の意味。あともう一つはですね、こういう言い方で、教えてくださいます。語欲というのはもう一つの意味はですね、食欲、財欲、食欲、食べる楽しみね、食欲、財欲、お金を貯める楽しみ、貯金通帳を見てね、ニコニコする楽しみですね。で、色欲、まあ色とありますから、これは男性ならば女性、女性ならば男性を求める色欲、そして名誉欲、人から褒められたい、偉い人だ、先生だと言われたい、名誉欲、そして、睡眠欲、楽がしたい、眠たいという欲ですね。これを語欲とも言いますね。こっちの方が分かりやすいかもしれませんね。5つの楽しみ、五滴の蜂蜜とは食欲ね、食べたい、飲みたいね、やっぱり食べる楽しみ、飲む楽しみって私たち強いですわね。美味しいものを食べたい、美味しいものを飲みたい。財欲ね、1円でもお金があったらね、お金が貯金通帳ればね、貯まるのが楽しみだと。最後でも置いていくんですよ。でもね、貯まるのが楽しいということで、財欲に心を奪われる。色欲ね、男女の楽しみ、ね、名誉欲、人から褒められたい、偉い人だ、先生だと言われたい。で、最後は睡眠欲ね、まあ、楽がしたい、まあ、体が悪くなるとね、ゆっくり休みたいですわね、まあ、これも睡眠欲ですかね。楽がしたい、眠たい。私たちが一番楽しいものが普通はこの五欲なんですね。五滴の蜂蜜、これが普通一般の凡夫が感じるね、 幸せ、これが我々の楽しみなんですね。これ仏教で下楽と言いますね。親鸞聖人ね、これは下楽と言って、これで悪を作ることがあるから気をつけなさいと仏教で教えるんです。下楽、これ皆さんがね、現実世界を見た場合ね、私たちの幸せは外にあると思ってしまうんです。本当は内側にあるんですけどね。幸せは仏教ではあなたの心が生み出すんです。本当は幸せも不幸もあなたの心が生み出す。この真理がわからないためにね、この対象、皆さんが見ている対象ね、この皆さんの五感で感じるこの対象ね、この5つのものが我々を幸せにすると錯覚してるんです。そしてね、この5つのものに心を奪われて、これこそがこの外にある現実世界のものが我々を幸せにするという愚かな考えを我々は持っていると。これを仏教で下楽と言いますね。これ下楽は死ぬまでは幸せと感じるかもしれませんが、死を目の前にしたらこれは喜びでないことがわかるんです。なぜならば、皆さんが今見ているね、これらの楽しみは死んだら喜びませんから。死んでもね、持っていくものは皆さんの魂ですね。心であり、まあ、罪悪が多いですけどね。心は死なないんです。だから、これだけを皆さん楽しみとしていたら、臨終絶対に後悔します。だから仏教では、ね、下楽じゃなくて、その奥にね、意識の楽しみである内楽といってね、内側の楽しみがあるし、皆さんの荒屋敷、皆さんの本心が感じられる、方楽楽といってね、仏法の音楽を楽しむ、仏法を聴聞して知恵を身につける楽しみの方がずーっとね、幸せが大きいですよと。それは死んでも持っていけるからね。まずはこのね、現実を知りなさいとおっしゃるんですね。でそこでね、このお経の結論を読んでみるとね、こういうふうにね、書いてましたね。もし皆さんがですね、この五欲の心、これに執着がなくなったならば、下脱の人と名付けると。下脱というのはですね、これ仏教で、究極の目的ね。下脱というのは仏教の究極の目的で、最終的に私たちは、この下脱を目指すんですね。親鸞聖人もね、下脱の降臨、極もなしとおっしゃってね。下脱。解決の解に脱するという字は書きますね。これが仏教の究極の目的なんですね。最後はここを目指すんです。ただ今は皆さんはね、下脱でもしてみたいなという気持ちを起こしまったら嬉しいんです。ね、下脱と言いますのは、ね、苦しみが解かれて、自分の蒔いた種まきで業に縛られてますけどもね、苦しみが解かれ、苦しみから脱出する。この五滴の蜂蜜に執着がもしないならば、なくなるならば、これ以外に皆さんが幸せを求めていくならば、あなたは下脱する人と名付けるとおっしゃっています。そして、もはやこの下落はね、五滴の蜂蜜は本当の楽しみでないということが分かったならば、これは楽しめるものではないと分かったならば、あなたは凡夫ではないとおっしゃるんですね。菩薩なんですね。だから凡夫大ではやっぱり一大事なんです。だから凡夫から離れて、凡夫じゃないと言われるね、菩薩にを目指すのが仏教なんですね。そういうお釈迦様は結論でね、おっしゃってます。で、このね、自分というものをあるがままに見る、無常というものを正しく見つめる、正しく知る。これが、ね、この例えの狙いであります。そして、まあ、この後また続けますが、ね、この下落だけに留まっていたら必ず臨終は後悔しますので、仏教で教える本当の楽しみ、これとは桁違いのね、充実感あふれる本当の楽しみを仏教では教えられていますので、まあ、それをね、皆さん今日は知って、またそれをね、求めていただきたい。これね、ただ求め、これをそのまま何ならばいいんですよ。これ自体全部わかりませんから、これに執着して危険の一切を忘れてしまうのが問題ですからね。これ自体は全部わかりませんが、多くの人はこれしか知りませんからね、これに執着して最後泣き泣きというよりもね、 喜び喜び笑いながら死んでいくんです。これ考えたら恐ろしいですわね。思いっきり笑っておいしいおいしいながらプチンと切れて亡くなる方が多いんですね。そうならないためにも、ねね、これに気づいて、ね、本当の幸せとは何かをね、次にお釈迦様からまた親鸞聖人から聞かせていただきたいと思います。